憶せよ、コロナ収束に8割自粛は全くいらなかった。第4波にうろたえないために。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はね、3月2日の午後3時半ぐらいなんですけど、
はい、
放送日からね、だいたい2週間ぐらい前ですけど、
そうですね、
コロナがもう今日の時点でも京都、うん、関西ね、ほぼほぼ収束して、で、うん、緊急事態宣言が3月1日に、まあ解除されてですね、夜の時短もですね、
はい、
まあ夜8時だったのが9時に、ちょっとずつこう、社会、経済開きますえ、みたいな感じになってきて、うんうん、まあもう、世間がね、もう春にもうなってきてますから、なんかようやくこう、春が来たんかなと、
は
い、
うん、
まあそんな感じになってます。で、これからね、また第4波っていうのは当然、予期しとかなあかんことではあるんですけれども、まあ今回もお正月に緊急事態宣言の話が出てね。
ドヨンってしてました。
ドヨンとね、せっかく明けましておめでとう言うてのおめでとうみたいな。明けましょうみたいな。
全然なんかめでたい感じしない。
めでたい感じにならなかったですよね。で、その、新春がですね、ようやく、本当にこう1月上旬からずっとこの2ヶ月間、なんか、もやもやっとしたものがあったんですけども、まあ今もようやく解除されたと。
はい。
いうことなんですよね。で、これ多くの人はね、まあ毎日グラフ見るじゃないですか、新規感染者。
はい。
でしたね。緊急事態宣言1月8日からだったかな。
うん、
で、ちょうどそれぐらいから、こう、感染者の PCR 検査陽性の人が、なんか減ってきたので、
はい。
あ、なんか自粛始めた途端減ってきたから、
うん。
あ、なんか、私らが自粛してよかったなと。
は
あ
は
あ、っていうか、私らこれ自粛開けたらまた増えるやろ
う
なと。
これ
私ら自粛してる緊急事態のおかげでこう減ってきてるんやから、開けるの怖いなぁと、なんかみんな思っとるんですよね。
はい、
でもね、先々週かな、あのうちの上田軍っていうのが、
あ、はい、
先生、あの、分析したら自粛全然収束に関係ないです。
上田君。
って言うてきた上田君いたでしょ、
はい、
もうあの上田君がもういくつものデータを我々に突きつけてきたようにね。
うんうん、
全然関係ないとしか思えないような科学データがいっぱい出てるんですよね。
はい。
で、これ、まあ、3つぐらい言うとね、うん、あの、宣言してから減ったんじゃなくて、感染日っていうのは2週間のタイムラグがありますから、
うんうん、
陽性になるまで。それ考えたら、もう暮れぐらいから減ってきてるので、
はい、
宣言する前からどんどん減ってきてるから、宣言したから減ってきたって、これ嘘だっていうのがこれわかるんですよね。で、また別のデータで、これ上田君また別のデータね、やってるのが、あの、緊急事態宣言を出した地域と、出してない地域で、減り方比べても、全く一緒のパターン。
ああ、はいはいはい。
ってことは、やってもやらんでも一緒なんやないかいと、
うん、
時短関係ないやんけ、みたいなことになってるのが二つ目。でね、仮にね、関係してたと、まあしましょうよ。してたとしても、データを見るとね、これ、4月5月の時ってね、
はい、
去年の。
はい、
5割から6割自粛してたんですよ、データ見たら、
うんうんうん、
今回は2割から3割だから半分ぐらいなんですよ。
はい。
仮に自粛が関係してたとしても、自粛のレベルは2割3割程度でよかったっていう、
はい、
まあことなんですよね。で、さらに言うと第2波は自粛全然浸透収束してるんですよ。自粛全然関係なさそうやし、仮に関係してたとしても、あの、最初に西浦教授っていうのがね、
はい、
8割自粛が必要ですとか言うとったでしょ、
はい、
全然いらんやんけと、
うん、
いうことがもうこれ1年経って分かったやろと、
はい、
だからもうちょっと少なくともね、これね、自粛がいるかいらないかでいらないとは思いますけど、仮に行ったとしても8割自粛はいらんことだけはもう 100% 間違いないと、
はい、
いうことがこれもう分かってるんですよ、
うんうん、
じゃあなんで西浦さん間違えたんかと。で、なんで我々は別に8割自粛せんでもいいと言ってたんかと。で、実際、なんで8割自粛せんでも収束したんかと。いう理屈がいりますよね。
そうですね。
だから分からんかったら、 なんか、やっぱりまた8割自粛しとかなあかんのかな、みたいになるじゃないですか。
はい。
で今回、ね、はっきり言ってね、もう、僕らもこんなん自粛せんでももう、収束しますわ、とか言ってた理屈があるんですよ。
はい。
で、なんでこんな結果になったんかっていうのはね、今日はね、感染症学についてね。
ああ、知りたい。
めちゃくちゃシンプルに説明したいと思います。
よろしくお願いします。はい、聞けば、なぜコロナが収束するのかがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、記憶せよ、コロナ収束に8割自粛は全く必要なかった、第4波にうろたえないために。
今日ね、一番のメッセージは、とにかく8割自粛死んでもよかったんやってことを覚えておいてもらいたいんですよ、
うん、
第1波の時に全然自粛影響なかったっていうのを僕散々データで示してたし、
はい、
自己検証も散々やったのに、うん、全然みんな聞かないで、結局また小池が出てきて自粛しましょうみたいな、
はいはい、
北海道の鈴木知事が出てきて自粛するとか、
うん、
吉村さん出てきてなんか自粛するとか言ってたでしょ。でも菅さんもしょうがなく自粛しますみたいな、もうなんかもうなんやねんお前らもみたいな、
自粛そんな好きなんかって。
うん、だからそれはね、やっぱり記憶をしてなかったからなので、
もう
今回緊急事態宣言が明けたこのタイミングで、一体今回のこの拡大と収束何やったんかっていうことをちゃんと解説しとこうと、
はい、よろしくお願いします、
うん、でまずね、なんで西浦さんが8割自粛と言ったんかということをね、これ説明しますとね、まず西浦さんが考えてるやり方っていうのはね、感染症学のもういろはの E に書いてある教科書の一番最初に書いてあることを言ってあるんですよ。これね、感染症学って、まあ、簡単な数学の数理社会学っていう分野ともう全然一緒なんですけど、もうめっちゃシンプルなことを西浦さん言うてはるんですよ。でも、数学使った瞬間に文系の方はもうめっちゃ単純なものでもわからないっていうじゃないですか。
はい。
で、西浦さんが言ってるモデルってね、前提があるんですよ。まずね、社会の中の人々の振る舞い方は、基本的に皆同じですって言ってるんですよ。
は
あ、そうじゃないとちょっと算数できないからね、
うん、
みんな一緒で、うん、移りやすさ、移しやすさ、これ全部一緒ですと、
うん、
こうなんかこうグループがあるわけじゃないとこう、まあ、考えてるんですよね、
はい、
これが第一前提で、そうだとしたら感染がどんどんどんどん広がってったら、あるところでもうそれ以上感染が広まらなくなりますよっていうことが証明されてるんですよ。でこれって簡単でね、例えば一番シンプルなこと言うとね、周りの人がクブクリン感染し終わった人だとしましょうよ、
はいはい、
そしたら感染してるやつがおったとしても一人だけじゃないですか、
うん、
そこで100人の部屋があったとしても、僕に感染させる可能性のある人間は一人だけじゃないですか、
はい、
99人も感染し終わって抗体できてるから、
うんうんうん、
だからある程度感染が広まったら僕に移せなくなるんですよ。新しい感染にならなくなるんですよ、
はい、
でそれが今 99% やったらそうですけど、
うん、
でこれがね、いろんな前提で、3割ぐらい広まったらもう広まりませんとか、
うん、
6割ぐらい広まったらもう広まりませんとかなんですけど、こう西浦さんはだいたい 60% ぐらい広まったらもうこれ感染もしませんということを前提で言ってたんですね、
うん、はい、
まあ、これがまあ彼の出発点にまあなってると、まあ、とにかく 60% まで移りますよということなんです。でそうなるのは皆が同じやとした場合なんですよ、
はい、
まあ、これが前提です。で、このに基づいて、8時割もやってくれと、うん、こう言ったわけですよ。うんうん、で、この8割自粛したら、この、移す人数が最初 2.5 やったのが、これ 20% になるから、まあ 0.5 人しか移さんということになって、一瞬で収束すると。うん、まあまあ言うのがまああるんですよ。うん、ところがね、僕らは数理モデルをね、現実にどう適用するかというプロなんですよ。うん、工学部だから。
はいはい。
モデルって経済学者が作るんですよ。あるいは数理社会学者とかが作るんですよ。でも僕らはいつもね、工学部っていうのは、現実とどうずれてて、そのずれをどう補正したらいいかって言って、その基本的なモデルを社会に当てはめるっていう研究を僕はもうね、21からやってるわけですよ。
はい。
だからもう30年やってるんですよ、僕これ。で、それからしたら、こうしたらいいって僕らも分かってるんですよ。で、何が違うかっていうとね、
はい。
現実は全然違うと。こう、まずね、一個は、上田くんが発見したように、冬になったら風邪ひくんですよ。
うん。
あったかなったらあんま風邪ひかないようになるんですよ。
はい。
気温っていうのがあるんですよ。
うんうんうん。
で、今回も真冬になって流行ったでしょ？
はい。
ね？冬になったら移り出すっていうメカニズムを入れとかなあかんわけですよ。
ああ。
もう簡単じゃないですか。
私もわかりました。
もう簡単じゃないですか。
はい。
だからね、今回西浦さんの言ってる話だったら、2割しか自粛してないでしょ、
うんうんうんうん、
そしたらもうめっちゃ広がって、60% まで広がりまくっとかなあかんわけですよ。だからだいたい7000億人ぐらい感染しないと収束しないっていうことが西浦さんは予測してるんですけど、はいはい、7000億人全然感染してないでしょ、
はい、
なんかぴょろっと移ってぴょろっと収束したじゃないですか。うん、
はい、
で、なんで収束したんかですよ。
うんうん、
で、それは寒なって流行って、それで暖かなって減ったと。うん、いうメカニズムで感染拡大と収束があったと思ったら全然説明できるんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、しかも旧型コロナって全部そうやったって上田くん明らかにしてるからね。うん、
グラフで。
そうそう。はい、だから、基本やと。それ考えてへんやんけ、西浦さん、うん、お前と。
はい。
いうことになってるのが一個です。基本っていうものを軽んじすぎてます。で、これね、気温が低かったら移るってもんでもないですよ。
うん。
低くても、ずっと低かったらみんな、厚着してるのでずっと、
はいはい、
風邪ひかなくなるんですよ。季節の変わり目にみんな風邪ひくんですよ。
あ、
でしょ、はい、特に寒なった時に風邪ひくんですよ、
うん、
毛布普通やったらこの気温やったら入れとかなあかんけど、
はい、
昨日まであったかかったからついつい毛布をかけないで、うんうん、一枚布団で薄い布団で寝てしもったから朝風邪ひいた。
あ、ありますね。
ね、
はい、
で出かける時にいつも昨日と同じ服出かけたけどなんかめっちゃ寒なって、うん、でコート着てくの忘れてそれで風邪ひいたみたいな。
はい、
でもね、もう寒くなって3週間ぐらい経ったらもう慣れてるから暑いコート着てるじゃないですか。
うんうん、
だから風邪ひきにくくなるんですよ。
ああ、わかりやすい。
ま
あ、
簡単なんですよ。このメカニズムが西浦モデルに入ってないんですよ。僕ら工学者はそういうのがもう得意なんですよ。そういうのもパラメータピョロッと入れたら何でもできるんですよ。
へ
え。これ西浦モデルに入ってないんですよ。
はい。
まずこれ一個、もうちょっとアホちゃうかみたいな話が一個ある、うんうん。で、もう一個はね、
うん、
西浦モデルは、っていうか普通の教科書モデルは、全員が同じ振る舞いだと思ってるじゃないですか。
はい。
だけど、明らかに最初流行ったん、歌舞伎町で流行ったじゃないですか。
はい。
歌舞伎町は80人 PCR 検査したら60人感染してたんですよ。
すごい率ですね。
クラブアイ、はい、僕の友人もう今あとこのコロナの関係で友人になったんですけどね。
あ、そうなんです
ね。見たりとかしましたね。このホストの人らとね。
はい。
もう結構よし、もういろいろヒアリングしてよう知ってるんですよ。
あ、
めっちゃ映ってるんです、あの人ら。
はいはい。
で、あの人らはもうはっきり言ってもうコロナに最強の集団になってるんですよ今。
もうあの
抗体も
ついて、
もう自然ワクチン打ってるようなもんですからね。
はいはい。
そこのお客さんも含めて、
うん、
であそこはもう完全に移り切ってる状況なんです。だからそれはもう集団感染が終わった状況ですよ。
うーん、
あそこはもう一丁上がりな状況にこうなって
る、
はい、まあ何してもあそこめっちゃ流行りました。一方でね、京大の僕の友人の教授会とかね、
はい、
誰一人いないですよ。
あ、かかった方が、
うん、歌舞伎町80人 PCR 検査して60人でしょ、うん、兄弟教授1000人ぐらいやって多分0人じゃないですか。
あ、
ちょっとわかんないですけど、聞いたことないですよ。聞いたことない。もうおんのかもしれませんけど、聞いたことない。で、兄弟の人って、教授会の人ね、はい、もう、クラブ愛なんて行かないですよ。僕ぐらいですよ、クラブ愛のその、伝説のホストと酒飲んでんの。
あ、そうなんですか。
ちゃんと酒飲む前に、お医者さん呼んできて、検査してから飲んだりとかしましたけどね。
はい、わぁ、ちゃんと徹底されて。
もうだからね、検査してから飲みましょう、言って。
あ、すごい。
でもめっちゃ安全にこうやったんですけどね、うん
はい、
まあ、そんなことしてるの僕ぐらいですよ。でしかも僕もなんか移ったらあかん人やと思ってるからちゃんと検査してくれるわけですよ飲むときに、はい、ね。ってことでね、だからもう 全然違うんですよ。
そうです。もう、環境が違いますよね。
そうそう。だから、映るグループと、映らないグループがあるんですよ、
うんうんうん。
感染が多い集団と感染が少ない集団があって、うん、両者はあんまり交わってないんですよ。
はいはい。
で、これ今、2つって言いましたけど、まあ、ほんまのこと言うと、3つとか4つとか5つとか、そのグレードに応じて、そのめっちゃ映るところと、ちょい映るところと、あんま映らんところと、全然映らんところみたいな。
何段階かあるんです
ね。そうそう、何段階があって、はい。で、それぞれがあんまり交流してないっていう構造があるんですよ。で、はい、兄弟教授のところはもう全然感染広まらないんですよ。
うんうん、
で仮に誰かになったとしても、もう生協とか言ってもアクリル板バッチリやし。ほいでもう、そんなん、大学歩いてる時に会議する時にマスクしてないやつが一人もいないですからね。
先生方も大変ですよね。
そうそうそう。だから僕らもうめっちゃマスクしてるわけですよ、大学の中で。僕、はい、電車乗ってもマスクしないですけどね。喋らなかったらマスクせんでって僕、マニュアルに書いてますから。
はい。
喋る時はマスクしますけど。
うん。
だからもうね、それもめっちゃ映らないんですよ。僕ら映らないから、さっき 60%、だから7000億に映るっていうのは、うん、僕も、うん、歌舞伎町の人も一瞬やと思ってるから7000億人映るんですけど、その7000億人を計算するときに僕ら覗いていいんですよ。で、兄弟だけじゃなくて全ての大学もそうやし、
はい、
サラリーマンの人って大体そうですよ、
うんうん。
で、多くの人は半分ぐらいはもうその集団感染メカニズムから関係ない人たちなんです。一方で、その歌舞伎町ってめっちゃちっちゃい村ですよ。
はい、
ね。で、そこの人たちが集団感染ができたらそこ感染しなくなるんですよ。
ああ、はいはいはい。もうみんなね、抗体持って。
そうそうそうそう。で、そこで他と交わらないでしょ、
うん、
ってことで、移りやすい少数のグループが複数あって、うん、そこが移り終わったら、集団感染が成立したら収束に向かうと。これはね、僕の友人の宮沢隆之さんが提案してる目玉焼きモデルって言うんですよ。
はいはい、ああ、なんか聞いたことあります。
そうそうそうそう。
はいはい。
だから、ちゃんとグループが複数あるということを考えれば、うん、西浦モデルは完璧に間違えてるってことがわかるわけですよ。で、現実は明らかに西浦モデルのようにはなっていなくて、目玉焼きモデルのようになってることは自明なんですよ。で、そう考えたら、で、実際その目玉焼きモデルが予測するように、早期に感染を収束していくんですよ。
はいはいはい。
だからね、
うん、
自粛はもう3割でも十分だったし、はい、下手したらそんだけやらんでもよかったっていうことなんですよ。
うん、
だから、僕らね、食事に行くときでもマスク会食とか僕らやるときやったらめっちゃやりますよ。言うときますけど、まあ、うるさいから大学当局が。兄弟で出たらまたうるさいしね。だからもうちゃんと映らないようにしてます。で、そのベースにあの僕は半自粛っていうね。
はいはい。
目鼻口触らない。それから手を洗う。まあ、うがいをする。ほいで、人前のときは黙るか、喋るときはマスクする。
はい。
まあ、あるいはその距離を取ってアクリル板を置くと。いうことをやってる。これ原理的に、ウイルス学的に移りようがないと。いうことをやりますから。だからこれがね、みんなできるようになったら、その、移る集団がどんどん少なくなっていくんですよ。
そうですよね、う
ん。だから第4波が来てもみんながその行動をやってたら、
はい、
もっと早く収束していくことになるわけですよ。で、今回2割自粛ぐらいでこんだけ早く収束したんでしょ？で、しかも季節がちょっと暖かくなったらもう、治ったでしょ？みんな。
はいはい。
収束したでしょ？だからね、ちゃんとね、もう教科書の話なんか忘れてね、現実どうなってるかっていうのを見て、で、現実と理論との間をどうなってるかっていうメカニズムを考えれば、あ、次こうしたらええねんなっていうことが分かるはずなんですよ。
はい。
だからね、それをね、ちゃんと考えた上で、もう春だからね、
うん、
まあ、ちょっと半分の自粛でね、半自粛しながらね、ぜひね、皆さんね、街に出ましょう。今日はね、そんな街に出ましょうっていう曲を一曲ご紹介したいと思います。シュガーベイブでダウンタウン。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都滋賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。1950年創業の安心の歴史と実績。2頑張り次第で高収入も目指せるシステム。3時間を選べる4つの勤務スタイル。4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
シュガーベイブでダウンタウンお届けしました、うん、
先週に引き続いてまた山下達郎ボーカルですけど、
はいはい、来ました。
山下達郎が実はそのソロデビューする前にいてたバンドなんですよね、うん、これはねすごく有名な曲で、俺たちひょうきん族っていうのがあったじゃないですか、はいはいはい、1981年から80年代やってたね、うんうん、それのエンディング曲だったんですよ。
へえ、そうなんです ね、うん、
ねエポっていう人が歌ってたんですけど、はい、だから僕らの世代とかもうめちゃくちゃこの曲有名なんですよ。でね、この曲が素敵なのはね、俺たちひょうきん族って8時からやるんですよ。で9時に終わるでしょ。でこの曲でかかって終わると土曜の夜なんですよ。
はいはいはい。
なんかこう、さあ街に出ようみたいな。
ああ、なるほど。
ね。七色の黄昏降りてきて風はなんだか涼しげ。土曜日の夜は賑やか。街、うん、角はいつでも人いきれ。それでも陽気なこの街、いつでもおめかししてるよ。人いきれって何かっていうとね、うん、人がたくさん集まって体から発する熱や湿気が立ち込めることを人いきれって言うんですよ。
へ
え。もう三密ってことですよ。
はいはいはい、
街は三密でも賑やかだと。うん、さあ、街へ出ようってことで、ダウンタウンへ繰り出そうですよ。
はいはい。
もうこれでね、いやもうめっちゃ街行きたいって、うん、当時僕中1ぐらいだから街に出るっていう概念ないんですよ、まだ中1土曜の夜に。うんうん、でもなんか大人になったら、なんて楽しい素敵な、
う
ん。
憧れですよね。
そうそうそう。で、めっちゃおしゃれな曲だしね。
はい。
これ70、これは5年の曲で、まあ俺たちひょうきん族81年ですけれど、だからね、当時はね、まだね、デフレとかバブル崩壊とかないからね、時代が明るいんですよね。ただ単に楽しい曲なんですよ。
はいはいはい。
もう、なんの悩みも、うん、もう自殺動向とか貧困とか牛島くんな感じがもう、
ない。
何にもないですよ。ただ単に楽しい。
うん、
で、それで、人いきれがあって、うん、で、そこに街で繰り出そうっていうね。
行きたくなりますね。そう。終わって。
でね、僕ね、やっぱり15歳の時とかね、人間失格とか読んでね、はい、もう絶望的な気分だった時があるわけでしょ。うん、三島由紀夫、太宰治、芥川龍之介、みんな自殺してるじゃないですか。なんかもう俺も自殺しようかな、みたいな。まあ若い子になるわけですよ。
はい。
僕が自殺とどまれたのはね、こういう曲が一方にあったから、うん、まあ生きてても楽しいよな。
うんうん、
この曲を選ぶ時にね、よう考えた。きっとこの曲に救われた側面結構でかいな、と。生きてるとこんなにいいことあるんや、
うんうん。
それをコロナ自粛は奪ってるんですよ、8割自粛が。
うん、西村さん、ね、
聞いてください、この曲をちゃんと。8割自粛言ってるやつ。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
この収録は3月2日の午後4時頃に行っていましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい。
やっぱ自粛でね、みんなの居場所を奪うのは良くないですね。
うん、そうそう、そうなんですよ。でね、自粛することが本当にね、人々の命を救うために必要なんだったら、しょうがないんですけど、
はい、
まあ、この第1波、第2波、第3波、全部収束してね、
うん、
で、その結果から、いや、8割自粛とかいらんかったよなと、もう明らかじゃないですか。で、もう過剰な自粛もいらんかったなと、下手した時短とかもいらんかったんちゃうかぐらいですよ。だって緊急事態宣言外では全然時短もしてなかったわけですから。
はい。
だからね、こういう経験をね、もう忘れないでください。 で、これからどうせ知事ども政治家どもが、ちょっと流行ってきたら、煽ってね、で、人気得ようとするんですよ。小池さんだとか、なんだとか、しょうもないことをしますからね。もうそれに踊らされないように、しっかりと記憶しておいてください。
はい。また、表現者クライテリオンの最新号、好中論、そしてコロナが導く社会崩壊はただいま発売中です。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索していただきますと、オフィシャルホームページが出てきますので、ぜひご利用ください。ホームページからは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。どうも
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。